今日は新約聖書のローマ人に手紙6章23節の御言葉を開かせていただきました。私たちは今緊急事態宣言、そしてまた新型コロナウイルスのこの感染ということに直面しているわけですけれども、この変異株によってさらにこの感染が拡大している、そしてまたこの致死率も高いようなことを私たちは聞くわけですけれども、改めてこういう状況の中にあって、私たちはこの命の大切さ、そしてまた生きるということの素晴らしさということを、この聖書を通してまた神様は私たちに何を語っておられるのかを聞くものとさせていただきたいと思います。今読みましたこの聖書の言葉の中に、この死という言葉とそれから命という言葉が出てくるわけです。非常に対照的です。死ということとまた命、聖書はこの大切なことを私たちに語っています。私たちは命が与えられて今生きているわけです。しかし間違いなく私たちは自分が死ぬっていう時があるわけなんです。私たちがこの生きるために、その死に対してのこの思い、死がどういうものであるのか、また自分はどうなるのかということを考える必要があるのではないかと思います。そのことを神様は私たちにこの聖書を通して死に対する解決、そしてまた私たちが永遠に生きることができるという一つの大切な約束を与えてくださっておられます。私たちはどのようにして死に向き合っていくべきでしょうか。まずこの死ぬということを考えなければならないと思います。聖書の今読んだ中に、罪の報酬は死ですという言葉が出てきます。非常に不思議な言葉ではないかと思います。なぜ死ぬのか、聖書はそれを罪の報酬というふうに説明をしているわけなんです。報酬ということはすなわち報いということなんです。私たちは仕事をするならば報酬をもらう、自分がやったその仕事に対してこの賃金をもらうということがあるわけなんです。そして聖書は不思議にも、私たちが死ぬということは実はそれはもう罪の代価である、そのように説明をしています。本当に不思議なことです。なかなか分かりにくいことではないかなと思います。じゃあどうやってその罪の報酬が支払われるんだろうか、一体誰がそのことを決めているのかということも考えなければなりません。聖書を見ますと、聖書の一番最初に、初めに神は天と地を創造されたという言葉が出てくるわけなんです。ですから私たち人間というのは勝手に偶然に生まれてきたとは聖書は言っていません。神様によって命のあるものとして作られた、それが実は一つの大切な前提になっているということなんです。私たち一人一人はなぜ自分が生まれてきたのか、その理由、また目的、知ってる人は一人もいないと思います。私も物心がついて気がついていたら生まれていた、生活している、でも何のために生まれたのか、どうして生まれたのか、理由は全くわからなかったわけです。そしてこの罪というのは、聖書が言ってるのは、 人に対しての罪というだけの問題ではない。そしてまた世の中の犯罪というのでもないということなんです。聖書に出てくるその罪というのは、実は全てのものを創造された、私たちをも作られた、その神様に対しての罪である。この新約聖書はギリシャ語で書かれていますけれども、この罪というギリシャ語、ハマルティアというには一つの特別な意味があります。それは的外れという意味があるわけなんです。的を得ていない、それが実は神様に対する罪であるということです。なかなかそれを理解するっていうのは難しいかもしれません。しかし私たちがその見えない神様に対して罪を犯すときに心に感じるというものがあるんじゃないかなと思います。罪悪感というのがあります。それは直接まだ人に危害を加えていない、悪いことをまだ行っていない、でも心の中で悪いことを考えたり、こういうことをしてちょっと人を困らせてやろう、びっくりさせてやろうという、そのことがひょっとしたら自分の心の中に罪の意識、罪悪感として感じられるものがあるんではないでしょうか。まあ心には良心があると言われます。自分の心に良いことをしよう、そういう思いがある反面に悪いことをしてしまう、それが我慢できない、そういう心が私たちのうちにあるわけなんです。例えばある人がもう自分のことをよく思っていない、そして時には意地悪をする、その人のことを他の人に悪く言う、悪口を言う場合に、もし自分が悪口を言ってる人が急に現れたらどうでしょうか。非常に驚くと思います。心に戸惑いを感じる、ドキドキする、そういうことがあるんではないでしょうか。また時には心の中で悪いことを考える、自分が意地の悪いことをされたから仕返しをするんだというような心をですね、持つ、企む、いつやってやろうか、そのことを考えるともう何か心が興奮をしてしまう。でもその企みがバレてしまったらどうしようか、不安に思うということも出てくると思います。ですから神様に対する罪っていうのは何かというと、それは自分の心を自分が責めてしまう、良心が痛む、良心の呵責ということが、言うなれば目に見えない神様に対して罪を犯しているということの一つの表れではないかと思います。しかし神様は私たちのすべてをご存知である、見ておられる方です。聖書の初めに天地創造のことが出てるんですけれども、初めに作られた人間、アダムとエバ、実は彼らも罪を犯しました。彼らは神様によって作られ命が与えられました。そして何をしても自由である、ものの一つ一つにもアダムとエバが名前をつけて、神様は 彼らが自由に呼ぶことを認められたわけです。彼らに自由の権利が与えられました。ただ一つだけ、エデンの園にある中央にある木の実を取って食べてはいけない。死んでしまう。そう言われたわけなんです。しかし彼らはそのたった一つの約束を破ってしまいました。サタンが現れて彼らを騙したわけです。神様が取って食べてはいけない。その木の実を取って食べるならば、あなた方はきっと素晴らしい人間になれる。だから神様はそれを恐れて食べないようにされてるだけだ。その木の実はアダムとエバにとってはもう見るに好ましく美味しそうに見えた。ついに彼らは誘惑に、彼らの心の欲望に負けて取って食べてしまったわけです。その途端彼らの取った行動は何だったのか。自分たちを恥じて体を隠した。そしてついには神様から隠れるようになった。罪の現れは何か。自分がしたことを隠すということがあるわけです。そして自分自身も隠れる。病は気からという言葉があります。まあ、政治家でも時々悪いことをしたらもう急に病院に入院してしまうという人も出てくるわけです。でも気が病んでしまうと、それは心が病み、心が病むっていうことが自分自身の体をも弱めてしまうっていう結果になることがあります。そしてついに私たちは弱り果ててもう死に至ってしまう。ですから聖書ははっきりと私たちにその原因はどこにあるのか。罪の報酬は死です。その原因を私たちに示しています。病気でもその原因が分かり、その原因に対して正しい適切な治療をするならば、その病は治り、健康が回復する。そのことがあるわけなんです。だから私たちもその死の原因である罪を解決するならば、私たちには永遠に生きるということも不可能ではない。じゃあどうすれば私たちはその罪を取り除くことができるんだろうか。デンマークにキルケゴールっていう哲学者がいました。彼は死に至る病という本を書き上げました。その中で絶望こそが死に至る病であると、彼はそのように主張しています。絶望、全く望みがない、それが私たちを死に至らせているんだと。だからもしこの私たちの心の中からその絶望がもう取り除かれて、自分の心の中にその絶望に勝るところの希望が満ち溢れるならば、私たちは生きる気力が出てくるわけですし、そしてまた生かされるっていうこの可能性があるわけなんです。私たちはどのようにその希望を見出すことができるでしょうか。今読んだ聖書の中には、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですとはっきりと記されてあります。神の賜物、まあ、英語で言うならばプレゼントです。神様は私たちに プレゼントとして与えてくださるものがある。それはキリストである、救い主であるイエスの、その永遠の命が神様の与えてくださるプレゼントだということなんです。プレゼントにお金を払う人はありません。ただでもらうものがプレゼントなんです。死は報酬である。罪を犯したからその報いとして死ななければならない。しかし神様はそれに勝るところの永遠の命をプレゼントとして与えてくださる。まあ、あるキリスト教の集会で、一人のキリスト教の伝道者が聖書の話をしていました。多くの聴衆が耳を傾けていたんですけれども、その中に一人の女性がその説教者にもう睨むような、もう目でですね、じっと見ていたわけです。その伝道者は非常に気になって、メッセージが終わり、まあ、いろんな人たちと挨拶をして、そしてその女性のところに行きました。そして今日私が話したことを分かりましたかと尋ねたんですけれども、彼女はいえ分かりません、それどころかもうキリスト教に対してもう反対するようなことをいろいろ彼女は言っていったわけなんです。まあ、その伝道者はもう自分の力ではどうすることもできない。彼はその女性に、あなたのためにお祈りさせていただいてもいいでしょうか、そのように言いました。まあ、彼女はどうぞと言って、まあ、そこで伝道者は頭を垂れて祈ったわけです。そして彼は神様に、私はもう本当にあなたの愛を説明することはできません、言う力は何もありません、憐れんでください、そしてまたこの女性を神様あなたは愛してくださり、そしてまた一人子イエス・キリストを与えるほどに愛してくださっておられることを私は信じますと言って、なんと涙を流して祈っていたそうです。そして彼が祈り終えてふと見上げると、その女性が目に涙をいっぱい溜めて見ていた。そしてその女性は女学生だったんですけれども、神様は本当に私のことを愛してるんですかと、そう言って、今までいろんなキリスト教の話は聞いたことあるけれども、でも自分のために涙を流して祈ってもらったのは生まれて初めてです、そう言って心を開いて話し始めた。そしてその伝道者と話している中に、神様が自分のようなものを愛してくださり、そしてまたイエス・キリストは自分の心の中にある悲しみや憎しみ、聖書が言っているその罪をイエス・キリストは身に負って十字架の上で喜んで命を捨ててくださった、それほどに愛されている、その愛が分かった時に、なんと彼女は信じますと告白したそうです。そして神様の素晴らしい命に預かった、救われるという体験をしたということです。神様は私たちに命を与えてくださる。それはただ単に鼻から呼吸をしているっていう命ではなくて、神様は愛されている、自分は愛されて生きているんだという、その命を与えてくださるっていうことです。まあ、今から十数年前に君は愛されるために生まれたというですね、歌が教会で流行りました。私もよく歌ってましたし、まあ、今でも歌い継がれていると思います。それは一人の韓国人のクリスチャンが、日本で自殺者が3万人以上いる、そのニュースを聞いた時に、神様はその人たちをも愛してくださっておられるんだ、 何とかして神様のその愛を知ってほしい、そういう願いを持って、その人は君を愛されるために生まれたというその曲を作ったそうです。私たちは実は神様によって愛されて、永遠の命が与えられて生きている。そのことを信じるならば、私たちの人生は変わってきます。その絶望の中から私たちは神様の愛によって希望の生涯へと変えられることができるんです。私は一人の青年の証を聞いたことがあります。彼は友達に誘われて教会に行った。教会にはですね、女の子もたくさんいるし楽しいと、もうご飯も食べさせてくれるということで行ったそうなんですけれども、やっぱり礼拝に出てからお昼の食事が出るということで、しぶしぶ礼拝に出たんですけれども、キリストの復活、十字架、死んだ者が生き返るなんてそんなことはありえない、十字架なんて自分には関係ない、そう思ってですね、礼拝にはしぶしぶ出てたんですけれども、ところが罪というですね、言葉を聞いて、自分はもう今まで警察に扱いになったことないし、そんな悪いことなんてしたことはないんだ、普通にいい人間だ、そう思ってました。ところが罪の支払う報酬は死である、罪を犯したために死ななければいけない、自分自身のことを考えるときに、やっぱり自分も死んでいくのか、じゃあ自分の罪って何かとですね、考えていったときに、ふと心に思い当たるものが浮かんできた。彼は定期を使って学校に通学をしていた。ある時、他の町にですね、遊びに行った。で、帰りがけに、切符を買って乗った。ところが、それはもう途中までのですね、切符だった。彼は、駅か、また、その電車の中で もしこう言われたらお金を払おうと、ところがですね、習慣というか、帰ってきた時に、定期見せて出るわけですから、もうそのまま帰ってきた、いわゆるキセル乗車をした。彼の心の中にはそれが罪だ、示されてきた。いや、そんなことぐらい自分の友達もやってるし、みんなやってることじゃないか、そしてそれはそんなに大きな金額じゃない、それぐらいのことなんて大したことはない、彼は自分の心に言い聞かせたわけです。しかし彼の両親は、いや、それはお前の罪なんだ、聖書に罪の支払う報酬は死ですと、だからお前は死ななければならない。なんとそのことがもう彼の心をですね、もう棘のようにチクチク刺す。楽しいこととか嬉しいことがあっても、その後にお前は悪いことしたじゃないか。他の誰もそれは知らないけれども、神様は知っておられる。もう夜もろくに眠れなくなってしまった。ついに彼は思い余ってですね、駅の方に行ったわけです。そして、駅員の人に、駅長さんにちょっとお話あるんですけどって通してもらって、駅長室に入っていった。何かお困りごとがあるんですかと、実はということで、彼は自分がキセル乗車をしたということを駅長さんにお詫びをしたわけです。駅長さんも非常に驚いて、今までキセル乗車をして見つかって、そのことを認めた人はいるけれども、自分から それを言って来た人は一人もいませんでした。どうして言うようになったんですか。まあ、彼は教会に行った。そして自分の心の中に罪っていうことが示されて、もうこのまま放っておいて一つも心に平安がない。それで来たんです。すみませんでしたと彼はもう本当に涙をためてお詫びをしたわけです。駅長さんは分かりました。そして彼はなんと、まあ、許されて家に帰らないでまっすぐに教会に彼は向かっていった。もう扉を叩いて、まあ、先生が慌てて出てこられてですね、どうしたんですか、許されたんです、もう泣きながら話をして、そして教会堂で自分の罪が許された。そして神様は本当にこんな自分のようなものをも愛してくださっておられるんだ、そのことが分かりましたって感謝の祈りを一緒に捧げた。それ以来彼の心の中には責めるものがなくなってしまった。そしてイエス・キリストが自分のために十字架にかかって罪を許してくださる、もうその喜びと感謝を持って彼は生きるものとなった。私たちが生きるっていうのはただ鼻から呼吸をして生きてるっていうだけのものではないっていうことなんです。神様に愛されている、生かされている、その永遠の命を神様は約束してくださっておられる。そしてどんな罪をもイエス・キリストは身代わりとなって十字架にかかり自分の罪を許してくださる。私たちはそれを信じることができるっていうことであるわけなんです。罪が許される、それはどれほど嬉しいことであるあろうかということを思います。ですからそのことを信じるならばもはや死は絶望ではない、むしろ天国への入り口となる。私たちには永遠の命の希望が与えられる。死の絶望に勝るところの神様は希望を私たちに与えてくださいます。私たちもまたこのイエス・キリストにあるところの永遠の命、十字架によって罪が許されて、そしてまた復活によって新しく生きることができる、そのことを信じてまた私たちは生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちはこの世にあってさまざまな困難や苦しみがあります。そして時にはこの聖書にあるように罪に負けてしまい、誘惑に負けて私たちは失敗をしてしまいます。そして自分の良心が痛み苦しみに遭うことがあります。一体誰が私をこの苦しみから救うことができるでしょうか。イエス・キリストは私たちのすべての罪を十字架に負ってまた身代わりになって死んでくださいました。また死の中から蘇られて私たちにこの永遠の命の保証を与えてくださいました。どうぞ私たちがこのキリストの十字架救いを信じて罪から離れ、そしてまた神様に愛されて生かされている、そのことを信じて生きるものとしてくださるようにお願いいたします。神様の救いをどうか私たちがこの無代価で賜物として受けているものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。